おはようございます。それでは今日のテーマはですね、ジゴロパンダの裏の顔っていうテーマで話していきます。まあ、こういう質問をいただきまして、自分は人とのつながりを重要視しています。そのためにお互いが気持ちのいいコミュニケーションを取る方法を知りたいと思っています。ジゴロパンダさんの教材を通して少しでも女性の求めるものが分かれば解決するのではと考えました。厚かましい話ですが、自分の不安を解消するためにジゴロパンダさんの経験を教えてはもらえないでしょうかっていうことなんですけど、まあ人とつながる経験みたいな、そういう話なのかな。結局その人とつながるっていう時のまあポイントというか、まあ一番意識している部分を話していきたいんですけど、まあやっぱ大事なのは本音で生きるっていうことがやっぱ大事で、まあ、単純にその建前のことだけ、今日天気いいですねとかさ、あと愛想笑いとかしててさ、人と繋がれる。
つながれないと思います。
もうだよね、普通に
はい。
わかるよね、考えてね。やっぱ本音で話す、本音で聞く、本音で生きるってやっぱすごく大事で、まあ、例えばその本音っていう部分とか、その本性っていう部分で考えると、よく大金を得ると人格が変わるとか、なんか聞かない？
聞きま
人
す
が変
ね、
わ
よ
るとか
く。
さ。まあ実際なんだろうな。なんか遺産相続系の弁護をやってる人とか、やっぱ話聞いたりとかすると、多分揉めるらしいね。あと結局はその離婚訴訟とかやってる人も結局その、まあ、親権問題とかもあるけど、まあだいぶお金関係で揉める。そこではかなり人の本性が出るって聞くんですけど、やっぱ出ると思うんですよ、実際に。それってのは人は変わるんじゃなくて人の本性が出ると思うんですよね。例えばそのお金に困ったら、まあ、誰かの下で働いたりとかしなきゃいけないですよね。だから人の言うこと聞かないといけないし、まあ、我慢もしないといけないし、節約とか倹約もしなきゃいけないわけよね。例えばじゃあ10億円あったらどう？会社辞める？働く？
やめますね。
普通に。
やめますね。
で、遊んで暮らしたりとかさ、好きなサービスとか受けたりしてさ、
はい。
別にわがまま言っても別に何にも相手は、あ、すいませんって言って、なんかこっちは不快になるようなサービスしてこないよね。で、安いとことか言ったらさ、めっちゃサービス悪かったら、やっぱいいとこに行くじゃん。うん。やっぱそんな生活してれば、まあ、本性がだらしなければだらしないとか、傲慢だったりとか、わがままだったりとか、まあ、人間のネガティブな人格が顔を出すわけだよね。例えばまあね、普通であれば、まあ、上司とか取引先の危険を取ったりとか、ね、サービスの悪い、普通にこう、安いホテルとか飲食店に、まあ、ないから行かなくちゃいけないじゃん。でも行く必要ないわけだよね。で、どんどんどんやっぱりそういうふうに、本音でやっぱ生きていくようになるよね。お金さえ出せば何でも言うこと聞いてくれるわけだから。ね、高級店のサービスも受けれるしね。これ女性にモテるのも一緒で、まあお金を持つっていうのはまあ結構みんな一般的にだけどやっぱ力っていうふうにか、経済力っていうふうに、やっぱ力として考えるように、まあモテるっていうのも一緒で、結構大金を得るとか女性にモテるっていうのも、まあ自由になる力みたいな。まあ権力とか何かしらまあ力があるわけよね。パワーが。例えばスターウォーズって見たことある？ない。
はないですね。
まあね、フォースっていうのは力なんだよ。まあ超能力みたいな
聞いたことある。
力で、で、それをじゃあ力ってのがあった時に、まあ、スターウォーズの場合はね、そのなんか自分なりの、ダース・ベイダーってのがいてさ、まあいろいろあってなんだけど、やっぱ善悪って話で、まあ悪に落ちるみたいな感じの代表例として、まあダース・ベイダーっていうキャラがいいんだけど、結局その、まあネガティブな感情とか、まあ力を持ったとしても、ネガティブな感情とかの方に寄ってしまうと、結局その悪い方に染まるし、結局じゃあそれをこう、いい方に使おうとか、3人のためとか、なんか、まあ、スター・ウォーズや惑星のためとか、なんかいい方に使おうと思えば、まあ、光っていうかさ、そっちの方になるわけじゃん。っていうふうに、まあ、力があったとしても、同じ力じゃん。例えば100っていう力があったときに、それを黒く染めるのも白く染めるのも別に自由にできるわけだよね。だから結局のその力があるっていうのは、いろんな選択肢が生まれるし、本音で生きることができるわけで。で、その時に、まあ、どういうふうに生きるのかっていうのは、まあ、自分次第っていうことだし、まあ、その、本音で生きるっていうことをするためにやっぱ力が必要なわけだよね。結局その力っていうのは使い方次第で自分も他人も幸せにも不幸にもできるわけ。自分自身に対してもね、人だけじゃなくて。女性モテるからといって、まあ本当は幸せになれるわけがないわけで。どんだけモテたって悪い方っていうかさ、自分を悪い方というか欲望とかに巻きちゃうとかさ、結局そうなってくると最終的に自分もこう不幸になってくるとか。じゃあ女性とこう良い関係を築くから幸福感を味わったりって基本的にできるよね。女性と毎日喧嘩しててさ、なんかいい感じになる。
いや、ならないですね。
よね。
はい。
いろんな人の妬みとか、なんか、悪意というかさ、恨みとかってなる。仲出ししまくって、妊娠させまくったりとかさ。
いや
ー。他の男をね、彼氏いる人ね、取りまくったりとかして、めっちゃ恨まれまくってさ、なんか、いい感じする感情として。
い
や、
いい感じはしないですね、全然。
めっちゃサイコパスなやつだったら分かんないけど。
もしかして。
脅威にならないと思うんだよね。
はい。
逆にじゃあね、みんなをこういい気分というかさ、させて、ただこっちもまあいい気分になるよね。
なります。
まあそれは基本的に光とか、まあいい方に言われてると思うんだけど、だそういう風に力も使い方次第ってことだよね。で、僕自身もなんですけど、まあこれから話すことはちょっと最低な人間だなっていう風にも思うかもしれないですけど、ね、時期によっては、まあそういうモテるっていう風に、ちょっと傲慢になったりとかして、まあそのモテる力に溺れてた時期もあったわけですよ。まあ、闇の部分ですよね。でもまあすごく話すのもすごく抵抗あるんですけど実際。まあなんか感じるものあればいいかなと思って話すんですけど、まあ昔まあ付き合った女性がいたんですけど、24とか5ぐらいだったんですけど、まあナンパやって東京にいた時とかに、まあ遊びじゃなくてね、まあ本当に今でも思い出すぐらいすごい好きな女性がいて、本当にもう今思い出しても切なく、もうなんか胸が痛くなるような。本当にもう、すごい好きな女性だったんですけど、まあナンパで出会って、まあ交際したんですけど、まあ交際2ヶ月目ぐらいだから、まあホテルってなんか2枚しかコンドームないじゃん。
そうですね。2枚しかない。
そう。で、まあそこでもらえばいいんだけど、もらわなくて、ゴムなくて、まあ中出し、外で出したんですけど、セックスしてね。で、その時に妊娠させちゃったんですよね。普通になんか LINE とかやり取りしてて、妊娠検査薬みたいなのあるんだけど、あれで普通に、陽性だったって、冗談かなっていうの思ったとき、いや、本当にね、妊娠してて、まあ、できるんだなと思ってさ、妊娠させちゃってさ、そしてまあ、5歳年下かな、25歳の時だったんですけど、まあ、女性、まあ、彼女側もなんですけど、すごいちょっと、まあ、将来やりたいこととかもあったから、まあ、その時点では、ちょっと産むっていう決断しなくて、まあ、出会ったばかりだったしね、まあ、それでまあ、ちょっと中絶っていう形の選択をしたんですけど、まあ、僕は本当にニート同然、でもすげえ貧乏だったから、本当に、ナンパばっかしてたから、本当中絶費用も半分出してもらったりとかして、年下なのにね、っていう、まあ経験があって、あんまいい気持ちはしないですよね。好きな女性で、特にね。まあ遊びでもしないけど、いい気分みたいな。まあ普通に、でもそれでも普通にね、その後も僕のことを好きだって言ってくれて、まあ1年ぐらいですけど、交際続けて、まあついに妊娠したら、まあ僕との子供が欲しいから、絶対産むからっていうふうに言ってくれたりとかもしてて、本当にまあ、でもそういう感じで普通に好きだったんですけど、東京にナンパ修行をしに行ったから平気でそれでもナンパしまくってたんですよね。まあ遠距離ってのもあったんですけど、まあ月2回ぐらい会う、1、2回会うぐらいで。まあ別にセックスしたかったわけじゃないんですけど、いろんな女の子と。まあ極めるって決めたから、まあなんか極めるとなんかすごい存在になれるのかなっていうふうに思ってて、まあなんか何やっても極めるとか、自分の、まあ、目指すとかさ、なんかこうやりきりたいみたいなのがすごくあったんで、まあ今思えばですけど、まあ普通にもっと大事にしてあげればよかったなとか、ね、遊んでたっていうか、まあ他ナンパしまくってた時とかっていうのが、まあ今思うとすごくちょっと、まあ自己嫌悪感というか、まあやっぱ罪悪感とかもあるよね。結局まあその後のまあ遠距離っていうのもあったんで、まああと僕自身ももっと極めたいなって、まあホストやる、始めるっていうことで、まあいろいろ他にもあったんですけど、原因はね、なんだかんって今いろいろあって別れちゃったんですけど、まあ僕自身の本当にもうクソな部分、ってのがあって、まあ、女性を傷つけたりとかっていうのもありますよ、やっぱり。そういうのね。まあ、ホストをしてた時とかもですけど、まあ、そういう女性を傷つけたとか、まあ、嘘ついたりとかっていうのももちろんあったし、仕事に対してっていうのもかなり不誠実で、本当に裏引きってあるんですけど、してる裏引きって。
お金を直接女の子からもらう。
あ、そうだね。お店通さないで女の子は直接もらうみたいな。ホストとか、まあ、キャバ嬢系の飲み屋用語なんですけど。まあ、お店に対する裏切り行為とか、まあ、爆弾行為っていうふうに言われるんですよね。ルール違反みたいな。まあ、売上とかは、まあ、興味なくて、本当は。目的はなんか、ホストのなんか、ノウハウとかあんのかなと思って、入っただけだったんで。まあ、普通はやっぱ、お客さんからお金もらって、ね、こう、女の子に飲み代使ってもらって、売り上げ上げて、っていうのが、まあ、基本ですよね。お店側ももちろん、普通にその、お店の営業費とかあるし、ね、家賃とかもあるし、他の子の、人件費とかもあるから、まあお店側に持ってかないと、ね、運営できないから。大体 70% ぐらい持ってかれるんですよね、基本。僕のところはね。いたところは。で、100万売り上げたら、70万ぐらい持ってかれるのかな。っていうのもあって、これ、ね、全然儲かんねえじゃんと思って。 女の子に直接お金ちょうだいって言ってもらったりとかしてて、すげえせこいことやってたんですけど、まあそれでもまあ一、まあこれちょっとこれちょっといけないなと思って、最後の方はちゃんと売り上げ上げようと思って、まあ一応それなりにまあ何百万か売ったりとかしてたんですけど、まあ今思えばですけど、本当にちゃんと仕事に精出してれば、ちゃんとナンバーワンとかも取れたと思うんですよね。仕事に対しても不誠実だったから、本当はもっとちゃんとやっとけばよかったな、今だったらやっぱ思うし、そう、何でもやっぱちゃんと一生懸命やんないと残るもんって残んないから、普通にホストの寮とかも、もうダメな、女の子に連れ込んだらダメなんだよね。普通に連れ込んで、ホテル代わりにしたりとかして。まあ大体もうめっちゃ、まあ僕の先輩とかはそういうことやってるやついたけど、まあ普通にお店の先輩とかにボコられてたけどね。そう、でも僕も、まあ基本的にそれでもやっぱり周りとうまくやるから、全然見逃してもらったりとかしてて、そういうのとかね。まああとまあ他に彼女いるのにセフレ20人以上いたりとかって時期もあったし、病気ですよね。毎日違う女の子とセックスしてて、もう完全セックス依存症みたいな。まあこういう感じで本当女性傷つけたりとかって、やっぱそういう事実があるわけですよ。本当にもうバカでかすでだらしないって感じですよね。まあそういうなんかいろいろノウハウを教えてもらうとか、なんかそういう先輩いたんですけど、まあちゃんとこう周りに自分の人生をちゃんと真剣に考えてくれて、正しい方向に導いてくれるとか、でやっぱそういう人はいなかったわけですよ。先生とか師匠みたいな。とかもね、でもブレーキがないみたいな、アクセル踏みっぱなしみたいな感じで、でもまあそういう風な感じでね、まあ今思えばまあいろいろまあ後悔というか、まあ罪悪感を感じるようなことっていうのもあるんですけど、いい風に捉えればやってはいけないこととかやっていいこととかっていうのを体感してきたから、まあこういう風に話せるっていうのもあって、まあ傷つけたこともあれば逆に、まあ、傷つけられたっていう経験もたくさんあるわけですね。まあ失恋したりとかもそうだし、汚い言葉浴びせられたとかもあるし、まあお金を貸して帰ってこなかったってこともありますよ。まあ困ってるっていうから貸したらね。まあどっちみちなんですけど、まあ恋愛とかね、人と深くつながるっていうのは、まあ心と心をさらけ出していく行為だから、必ず傷つくこともあるし、傷つけられることも出てくるわけですよね。まあそのデメリット以上に癒されたりとか、ね、刺激があったり、温かい気持ちになったり、それもメリットがあるから、人って恋愛を求めるとか、まあ本能的な部分もあるわけですけど、ね、繁殖しなきゃいけない、セックスしなきゃいけない、遺伝子残さなきゃいけないっていう、まあ本能があるからっていうのもあると思うんですけど、そういうまあメリットもあるからやるわけですよね。まあ言いたいのは、人と深くつながりたいんだったら自分が傷つくこともそうだし、他人を傷つけるってことも恐れちゃいけないと思うんですよ。まあ悪意を持ってもちろん傷つけるのはダメですけど、普通にまあ傷つくもんだからお互い。それを恐れてる限りは人と深くつながることはできないと思うんですよね。もちろんその本音で喋るからってさ、自分の相手がね、求めてない部分を最初から出すとダメだよ。例えば俺、めっちゃ俺、オナニー見てほしいんだよね、とかさ。低いよ、と最初。まあ、まあ、それで、好き、まあ、お互いそういう関係になったら別に、そんな引かないんだけど、最初から言われたら引くじゃん。
引きます。
あと他にもギャンブルが好きだとか、めっちゃだらしないとか、口言うとかさ。それによくないね、最初ね。あと、まあ、悪意持ってというかさ、例えば仲出しするとか、で、わざと妊娠させるとかさ。まあ僕とかもそうですけど、まあ仕事に不誠実に接するとか、まああとまあ女性とかに暴力を振るとかさ、まあそれは僕はやったことないですけど、だ人としてやっぱダサいってことは基本的にやってはいけないって思うし、あとまあビビってるとなんですけど、結局本音も言えないわけですよね。あと格好つけて建前接しちゃったりとか、まあリラックスできないからさ、ね、格好つけたりとかすると、まあ硬くなってしまう。で、もちろんそのオープンな態度にできないから、女性もオープンになってくれない。こっちはさらけ出すから相手もさらけ出してくれるわけですよね。本音でね。だからこう、繋がれる人も出てくる。で、もちろんその時に、全員と深く繋がるってことはできないわけですよ。実際問題。まあそのセックスの確率を上げるとかってのはできるけど、じゃあ本当に深く繋がることができるかって時にできないわけですよね。まあ繋がれる女性もいれば、繋がれない女性もいる。まあ、男同士も一緒で。親友になれる人もいれば、本当ビジネスライクで終わってしまうって人も出てくる。まあ、親友とか運命の女性とか。それ全員がそうなるわけじゃないわけですよ。ごく一部な人なわけ。でもそれってのは本音で接したりとか、自分が傷つくってことを恐れない。なそういうコミュニケーションを取れてる上でようやくできるもんなんで。まあ、これは本当すごく大事かなっていうふうに僕は思ってますね。あとちゃんとビビってるのに気づくっていうのもすごく大事で。大体まあ言い訳言ってる時の相手ビビってるわけですよ。怖いから何かしら口先で言い訳を言ってるわけ。でそれにやっぱ気づかない。やっぱり本音で喋るとか本音で接するってことができない。 ね、ビビるの、あ、ビビってんだな、じゃあ俺今本音性してないなっていうふうに思えるわけね。言い訳言ってるなとかっていうふうにね。だからこれはすごく気づくのも大事かなって思いますね。だからそのホストの時の師匠に言われた言葉が一番衝撃的だったんですけど、女性のことを親よりも兄弟よりも深く理解して特別な存在になれっていうふうに言われたんですよ。まあ、これがもう本当にモテるとか口説きの本当究極の本質だなっていうふうに未だに思ってるんですけど、まあ女性っていうかまあ人全般そうだと思うんですけど、まあ愛する人に理解されて心の底から安心したいっていうか気持ちがあるわけですよ。人っていうのね。だからこの人なら全て預けることができるみたいな。そういう状態を作ってあげる、コミュニケーションを取ってあげるっていうのがすごく大事だと思うんですよね。まあそれで女性と深くつながれる土台ができるっていう。だからそのいろんな相手を理解して、女性っていうかもう人間自体の汚い部分、綺麗な部分、両面は受け入れてあげるっていうのはすごく大事だと思うんですよ。でもちろんその自分自身の綺麗な部分、汚い部分、両方受け入れてほしいですよね。自分自身に対してもね。で、女性にももちろん汚い部分っていうのがあるわけだから、まあ所詮動物だからね。で、綺麗事だけじゃやっぱうまくいかないわけですよ。人の悪口も言うし、女性も逃げるし。全然多分人間自体が動物よりもほんとすごく、まあ汚らわしいというか、ね、えぐい生き物だと思うんですよ。100倍以上ね。まあ今の人間の生活見てればわかると思うんですけど、まあよく動物虐待とかって言うけど、もう虐待してるわけだよ、僕らと。食肉にする、食べるとかときもさ、もう昔と違うから工場とかで、家畜とかを。で、昔だったらまだちゃんと手で作業したりとかっていうのあったけど、もう機械とかでやったりとかさ、あんな虐待じゃん。ね、フォアグラとかもそうだけどさ、フォアグラってどうやって作るか知る？
いや、わからないです。
ガチョウだったから、なんかビールめっちゃ飲ましまくって、
はい。
毎日で、わざとも、そして肝臓の、ここで発酵させるんだよ。
ああ、なるほど。
虐待だよね。無理やり飲まして。毎日毎日毎日毎日。もうそういうことやってるわけだから、もうすごい人間で気がらしい生き物だと思うんだよね。
はい。
すげえ。虐待だよ、本当に。ブランド物とかもそうじゃん。そう、エルメスのバーキンとかもさ、あれワニのカバーかな、確か。すげえ劣悪な環境とかでさ、ワニ育てたやつとかを、まあ、ハイで作るわけだよね。それで100万、200万とかして売って、みたいな。なんか YouTube とかにあるんだけど、そのワニの環境とか、まあ、どういうとこから仕入れてるかみたいな、エルメスさんみたいな感じとかで、すげえ汚いとこでさ、ワニをこう飼ってるみたいな感じのなんか動画があるんだけど、まあ調べてもらったらわかるんだけどね。結構まあいろんなエグいことやってるわけよ、人間ってね。まあいろんなものに対して、もうそれだけじゃないけどね、もともと。でも逆にその綺麗な部分もあるわけや。いろんなこう大きな仕事したりとか、こう情熱的にね、研究してね、人類をより発展させたりとか、人を愛したりとかさ、美しい部分ももちろんあるわけね。思いやりとかもあるし、いろんな部分でこう主に汚い部分綺麗な部分って両方見るから、初めてその人の本質を見たりとか、自分自身っていうものもさらけ出せると思うんだよね。自分のいい部分悪い部分見えるから、だからそのためにも本当たくさん女性経験を積んでほしいんですよ。まあ愛されて、愛して、傷ついて、傷つけられて、尽くして、尽くされてみたいなね。やっぱそういうことやるから初めて見えてくるもんって絶対あると思うんですよね。だから僕自身の人生もそうですけど、本当もう女性を通して今の僕の人生があるっていうふうにやっぱ感じてて、女性がもう中心の人生だったわけです、ずーっとね。特に20代っていうのは。愛情を受けて自信を手に入れ、っていうかさ、もう自信を与えてもらってるよね、本当にね。で、生活支えてもらって、お金ももらってさ、セックスもさせてもらって、美人抱いてさ、こうなんか俺は、なんかモデルとかアイドルやるような、なんかモテモテの美人からも受け入れられる男だみたいな風な現実、まあ、考えれるようになったりとか、クセの女性からこういうの見ついてもらって、ね、洋服とかアクセサリーとか生活費とかさ、お小遣いもらった時期もあるし、で今のこの生活もそうだけど、結局そういう時にいろいろ学んだスキル打って生活してるわけやしさ、もう全部女性に与えてもらってるから、なんか女性にも感謝とか愛情しか感じないわけですよね。大体の人は、ね、いい影響を与えることもできたとは思うんだけど、中にやっぱり傷つけちゃった女性とかもいるし、まあいろんな部分で、その傲慢な時期とかもあったんですけど、やっぱ自分の汚い部分とか綺麗な部分のやっぱ両方を体感して理解して、やっぱ受け入れることができるようになったっていうのが、よりこう本音で生きることができるようになったかなってやっぱ思うけどね。だから自分自身のやっぱりこう、 ね、そういう部分を受け、ね、汚い部分、綺麗な部分を受けることができるから、女性の汚い部分とか、ね、綺麗な部分を受け入れることができると思うんですよ。女性だから。まあその結果、ね、女性の本音を受け入れることもできるわけでね。自分はめっちゃ綺麗な存在だって思ってたらさ、人の汚い部分って嫌じゃない？
嫌ですね。
うん、だそういう感覚だよね。
はい。
もうだからこそ本当にもう、なんか女性は綺麗なものだっていうふうに、考えるの本当にいろんな部分見てほしいね。いい部分もあれば嫌な部分って絶対あるから。本当もいろんな女性と出会って、いろんな経験をして、いろんな体験して、いろんな思い出を作って、もう嫌なこととか、悲しいこととか、楽しいことをたくさん経験してほしいんですよね。まあ、それでまあ最終的に、まああなたにとって、まあ最高の女性を見つけてほしいっていうふうに思ってるんですよね。最初はもう一途にならなくていいと思うんですね。一人の女性絞んなくて、本当たくさんの女性と付き合ったりと全然いいと思うんですよ。でも人生にも女性にも妥協してほしくないっていうのがすごくあるから、ほんと楽しんで、やっぱいろんな経験してほしいなって思いますね。まあ、っていう感じかな。まあ人とやっぱ深くつながるっていうのは結構奥深いというか、いろんな自分自身のこう内面とやっぱ向き合ったりとかしないとやっぱ自分自身をさらけ出すってこともできないし、そう、ただ好きなことを言うっていうのと本音接するとまた違うからね。で、女性のこういう本音を受け入れるっていう部分に関しても、やっぱ女性のね、綺麗な部分、汚い部分とか、深く理解していかないといけないし、で、自分自身のことやっぱ理解できるから、人のことを理解できるってもあれば、やっぱ自分自身のこともやっぱり向き合えるようにならなきゃいけないし。だから、あとはまあ、そのためにはまず自分が傷つくこととか、他人を傷つけるってことをね、恐れてほしくないんですよね。ね、自分自身を傷つくってことも、まあ、恐れる人ってのはたくさんいますけど、特にその他人を傷つけるってことを恐れる人ってすごく多いですよね。やっぱ傷つくんですよ、恋愛って絶対に。なんだかんだでもやっぱ嫌なこと絶対あるし。ね、合わないってこともたくさんあるから、喧嘩もするしさ。そう、でも傷つくことを恐れてたら、ね、相手に対して本音接することできないからさ。もちろん、まあ傷つけたらちゃんとフォローするって大事だけどね。まあっていうところかな。まあその辺をこう考えながらというか、まあ意識してやってみてほしいかなと思います。まあ、なかなかね、ちょっと今回の話は本当に、まあ、難しいというか、その一石二鳥でできるもんではないと思うんですけど、まあ、ちょっとね、方向性としてね、本音で接する自分がこうオープンな態度というかね、まあその辺がまあ基本というかね、キーポイントになるんで、そのためにはやっぱり自分自身、女性自身を理解するっていうのがすごく大事かと思います。それでは今日も一日楽しんでいきましょう。